さあ、セクション8のお時間でございます。私は渡辺亮太、そして
はい、川崎です。
面白いですね、川崎かっこいいね。三本川じゃないですからね。
僕三髄だから。
三髄川、まあ、ぽいっちゃぽいね。
どういうこと？
ごめん、ちょっと適当に言っちゃった
意味としてはさ、うん、三髄の川はさ、小さい川なんだけどさ、あ、三髄や、うん、三本川の川は小さい小川で、
うん、
三髄の方の川はでっかい川だからさ。
なんかそんな感じあるよね。アマゾン川とかってな、こっち？
いや、アマゾン川は三本川じゃなかったっけ。
ほんと？じゃあどういう時に使うの？この
タイガーとかさ、うん、
イムジン川とかは。
イムジン川はどっちだっけ。コウガが、
ああなるほど、
中国の黄色い川って書いてコウガが。
あー、確かに数コウガっぽいなーとか言うね。
どういうこと器が大きいっていう意味だったら全然それはありがとうって言うし、いいとこ見てるねって言うんだけどさ、なんかそれ以外の意味があるんだったらちょっと俺は納得できないかなって思うけど。
川の話はやめましょうってことでまあね、今回はね、そういうね、川の話に近い話じゃないけど、やっぱね、自分自身のことちょっと語りたいんですよ。
全然遠い話じゃねえよ。失敗してるじゃん。枕失敗してるよ。
失敗してないよ。あなたはそうやって川について語るかもしれないけど、私はね、自分の体の一部、肺について語りたいなっていうね。
どうしたの、肺。
やっぱね、ずっとね、特に持病ということもなく、ずっと、持病も何にもなく、まあ、二十数年生きてきたわけですよ。ある一定の年までね、二十数年間生きてきたわけですよ。
はいはいはい、
そしたらね、運命が変わってね、それから先の10年ぐらいはね、割とね、肺に苦しんでんだよね。
肺を患って
るの？肺を患ってるの。今日もだいぶ回復して、今は喋れてますけど、うん、一昨日ぐらいの時はもう喋ったらね、4秒に1回ぐらい咳込んでたね。いわゆるね、喘息というもんなんですよ。
はいはいはい、
数は持病とかないの？
僕、小児喘息だった。
喘息って結構厳しいよね。
ああね、息できないからね、怖いよね、あれ。
そうそうそうそう、なんかこんなに苦しいと思わなかったの。最初のきっかけは、ね、俺アメリカ好きなんだけど、唯一アメリカが嫌だったのがね、最初、俺が喘息になりかけてた時にアメリカにいたから、結構ね、見落とされてた。
え、アメリカ行ったから発症したってこと？
アメリカに行ってる時ぐらいに激しく発症したみたい。実はね、
アメリカ。天候が違うから。
なんかわかんないんだけど、アメリカって、最初にね、クリニックってとこにほとんどの場合行くのよ。それでね、何かっていうこともないのよ。そんで、全般を見てくれんの、そこが。うん。で、そこの先生が、いや、ここじゃ手に負えないなと思ったら専門医に回されるってパターン。
かかりつけのお医者さんみたいな感じ。
そうそうそう。それで、そのかかりつけのお医者さんが何かっていうとこも特にないのね。もちろん、自分でなんか保険とか使ったりとか、まあ、なんかどうしてもなんかこう、専門家のとこに行きたいと思って予約したりとかすれば別に行けんだけど、まあ、基本はそのかかりつけのとこに行くんだけど、俺の場合ね、ある20歳前後ぐらいの時にね、もうやたらね、なんか喉が痛くなって、別に熱が出るわけじゃないんだけど、咳が出て止まんなくて止まんなくてっていうのがね、それでようやくね、それの咳が出だすとね、だいたい1ヶ月ぐらいは平気で止まんないなってのがあるんだけど、なんかまあ自力で止まりましたっていうのが1ヶ月ぐらいっていうのがあって、そういうのがね、ああ治ったよかったと思っても、なんか3週間ぐらいでまたぶり返したりとかするわけですよ。で、嫌だなと思って病院に行くんだけど、ああ、ちょっとこれは大変ねえなって、じゃあ抗生物質出しときます、みたいなこと言われて。なんか慣れない気候で、なんかちょっとストレスでもあるんじゃないですかなんて言われたりとかしてね。ずっとそういう風にやってたりとかしたんだけど、一向に良くならなくて、どんどん悪くなってきて、なんかピザ屋でこんなチーズかけた瞬間にすごいむせるとかね、そういうさ。粉チーズ食べたわけでもない。粉チーズピザにかけただけですげえむせて、おい、どうしたみたいな感じ。外人の人に名刺録をさせられるみたいな。そんな咳込んでどうしたみたいな。しかもさ、日本人って結構マスクしたりとかしてさ、咳に関しては、あ、大丈夫みたいな感じなんだけど、結構ね、外人は咳してたりとかさ、マスクもしないしね。おい、そんな咳するんだったら休めよ、みたいな。そんな外に出てくんなよ、みたいな。そういう冷たい感じもあるんだよ。だからね、結構あれおかしいな。どうしてこんな咳するのかなと思って。もしかしたら俺は知らないうちにガンとかになってるのかなと思って、先生に聞いたの。なんか、こんなに咳止まんないってぶり返すと、ガンとかになってないですかって言ったら、先生笑いながら、いやいやいや、ガンとかで腫瘍があって咳が出てるんだったら、時々止まったりとかしないから、とか考えすぎようとか言われて、また抗生物質とか出されたらしい。まあ、それでまた良くなったりとか。
それでも抗生物質なんだ。
そう、抗生物質だ。全然
治んなくて。好きだね、やっぱ。
それでずっと俺はアメリカにいた時はね、もう咳込んでみたいなのが、やっぱ1年に3回、4回、それが増えていく感じで困ってたんだけど、ある時ね、日本に帰ってきたの。 したら日本はやっぱり耳鼻咽喉科とか言ったら、なんか、ああ、これはちょっとね、内科行ってくださいって言われて、ちょっとこれは、その、肺がゼーゼーするって咳は耳鼻科じゃないからって言われて、あ、そうっすかって言って、日本の呼吸器内科行ってくださいって言われて、行ったわけですよ。
ああ、あるね、あるね。はいはいはい。
そしたらもう一発で、ああ、これ咳喘息ですねって言われて、おお、そうですかみたいな。病名ちゃんとあるんだと思って。あ、これ最近良くなる人いるんですよとか言って。なんかちょっとね、熱が出るわけでもないのに、今後咳とか続いてませんかとか言って、ドンピシャなこと言われて。
うん。
で、じゃあこの薬吸っときましょうかって言われて、あの、シンビコートタービュヘイラーっていう名前なんだけど、すごいでしょ。
何それ何それ、
なんかね、
カチッって、怖い名前。
カチッっていう風になんかこうやると、あのすんごい巨大ななんか座薬みたいなイメージってもらっていいんだけど、筒型のね、口で吸うものなんだけど、形がね、なんかこう弾薬みたいな形をしてるわけ、丸くて、そんでね、その弾薬のところ
で、え、よく見るやつ、テレビでこうって吸ってるやつ。
そうそうそう、それはね、違う、それは
また違う
の、それは上で、上の方にあのタンクがついてて、その肺を広げるってすると思うんだけど、
はいはいはい、
それとはまた違って、なんかね、薬莢みたいな形してて、それがいちいちね、ロードすると、ね、パチって。そうすると、細かいストレートの粉末みたいなのが出てくる。で、味も何にもしない。
そんなのあんので
、本当に入ってることかもよくわからないんだけど、そのなんかカチってやるって、吸うっていう粉を吸うと、その時効いてる感じも一切しないわけ。だけど、それを、なんか騙されたと思って2週間ぐらい続けていくと、スーッと治るの。
へぇ、それ鼻で吸うの？
いや、口で加えて吸うの。
へ
え。で、やっぱりステロイドってなんか飲む、あの、錠剤で飲んだりすると全身のなんか関係ないところにもね、効いちゃったりとかして、なんか大変らしいんだけど、肺の荒れてるところだけにそうやって吸うからっていうのは、ほとんど副作用も気にしなくていいですよっていうんで、だからそれをずっと1年ぐらい吸ってたら、全然咳もなくなって、あのアメリカのあの咳で苦しんでたのは一体何だったんだみたいな感じがあって。
え、アメリカ人に喘息って概念がないの？いや、あるでしょ。
あるある。だけど、それはなんか、もっと喘息みたいな、あれでしょ。俺も咳込んでたけど、なんかまたその、あれでしょ、大人になってから喘息にあんまならないと思われたりとか、その咳喘息っていうのと喘息っていうのも微妙に違うみたいで、もしそういう検査をしてたら、なんか出てたかもしれないんだけど、なんかやっぱ日本人だからなりやすいとかもあるんじゃないの？わかんないけど、だから日本の医療って、またほら、そのクリニックの先生っていうのと、またあの呼吸器内科の先生ってのまた違うじゃない。なんか日本の医者ってのはすごいんだなと
思って。最初耳鼻科行ったらね、そうか、専門医に見せろって言ったから、そうか、分かんないんだよ、やっぱり。
そうそうそう。だからね、日本の医療って結構すごいんだなと思って、もう国民健康保険とかめちゃくちゃ高いなと思ってね、嫌だなと思ってるけど、まあ払う意味はあんのかなみたいな感じですよね。だいたいね、年間何？ 90 万ぐらい取れるんだっけあれ。大変だよね、あれね。
ああ、自営業ってそんなにすんの？
それが取られるよ。100万はいかないかもしれないけど。
あれは入ってないの？芸術関係の健康保険組合は入れないの？
入れないんだよ、俺は。なんかライターでもなんでもない。
あ、ダメなんだ。
ライター系は なれないんだよ。しかも俺は、その、なんて、芸術っていうわけでもないから。トーク術のイベントをやってるみたいな感じだからさ。
いやいや、テレビの方の構成作家は入れないんだ。
テレビの、その、まあ、そう、あるかもしれないね。ちょっと見つけたいですね。まあ、そういうわけでね。
え、じゃあ何？その薬ずっと飲んでたの？
だからね、あの、しばらくはね、2、3年ずっと飲んでたんだけど、ここのとこずっと調子が良かったから、俺全然飲んでなかったの。そしたらね、この間、今年、台風が来たの。その2、3日前からなんか喉おかしいなと思ったんだけど、まさかね、それが来ると思ってなかったの。だから喉痛いなと思いながらね、うん、なんかまあいろいろ、行きつけのバーだとか、そんなとこで飲んだくれてたりとかしたら、急にね、台風が来た瞬間にね、なんかゲホゲホってしだして、あれこれ、この咳の感じは俺知ってると。このなんか、どこにも引っかかんない感じで、ただひたすら咳が出る感じって、これはあれじゃないと思って。うちの中のこう、ひっくり返して、なんか昔もらった薬みたいなのがまだ残ってたんだけど、それだけちょっと飲んでみようと思って、飲んで、あ、全然、あ、ちょっと良くなってる気がするんだなと思いながら、おかしいなと思ったら、翌日も、久々に激しく咳込んでね、もう九州やぼかと思ったぐらいに息苦しかったっていうのがあって、まあそれで吸引を2週間ぐらいやって、今に至るわけですよ。もうね、何が言いたいかっていうとね、意外に日本の医療ってすごいなと思ってね。あと、
やっぱ90万は伊達じゃないね。
あと、川崎くん、持病ないんだ。
いや、前も言ったけど、めまい持ちだよ。
あ、そうだけど、なんかそういうさ、めまい持ちっていうか、 まあまあまあそういうのもあったけど、まあいいよね。
小児喘息だったけど、もうここ20年間出てないし、
うん、
まあ、あと花粉症がひどいだけで、
うん、あ、何、
特に自分らしい
時期は、三重はやっぱ杉がいっぱい生えてるの？
林業が盛んだから杉多いよ。
林業でアルバイトとかできないね。
いや死んじゃうよ俺、本当に冗談抜きで。でも杉花粉が一番多いのはあれだよ、東京の方が多いよ、三重と比べても東京の方がすごい。
もうね、杉とか植える
山梨とかあるからさ、
なんかさ、もうあれ公害だよね、公害。四日市喘息みたいなもんでさ、杉とか植えたやつがさなんか引き起こした問題、なんか植物だからみんなニコニコしてるけどさ、なんで工場から出た煙で喘息になったらさ、なんか工場のやつが責任取んなきゃいけないのに、杉の場合は杉植えたやつが責任取んでんだみたいな感じで、ちょっと俺はそれで怒ってるね。
花粉症でもさ、重たい人はさ、うん、本当に喘息みたいにぜいぜいなる
から、ね、そうだから俺のね、花粉症の季節の時は最初にもうしっかり薬をもらって、一切症状が出ないように薬を飲んどかないと、この喘息みたいに移行するから、しっかり結構気を使ってマスクをしたりとかしてるわけ。しかもね、俺ね、ここのとこ半年ぐらい、
花粉症の薬飲むってこと？
そう、
喘息の薬、
アレルギーを抑える薬ってことね、最初。
あ、花粉症の、
あ、ここのとこね、半年ぐらいね、俺もしかしたら何だろう、がんとかになったかなと思うぐらいね、なんかね、だるかったのよ、体が。そんで朝起きたりとかしても、朝食食べたりとかしたらすぐ眠くなっちゃって、場合によっては小1時間昼寝してから出かけたりとかするぐらいに、うん、
なんでいつも体調が悪いと思うとガンって思うい
や
面白いね。
いやいや、まあ、言葉のあやだけども、そうかなと思う。だったら何にも原因がさ見つかんないから、
うん、
病院に行っても別に何にもないですっていうぐらいしさ、なんかどうしたんだろうなみたいな感じで、なんかね、のなんかゲホゲホするしみたいなさ、どうしたんだろうな、うん、俺はみたいな感じだったんだけど、原因が分かりました、ね、やっぱりね、喘息のせいだったみたい。あの、今ね、喉の調子はおかしいんだけど、その吸引を始めてからというものね、眠くならない。やっぱ体にどっか炎症があったりすると、やっぱりなんかこう、
よっぽどよっぽど疲れ、よっぽどひどいんじゃないのそれ、大丈夫？
そうそう、やっぱり体に炎症があったりすると眠くなったりとかするんだなと思ってね、あ、そういうことかと思って、ここ半年ぐらい人生損したな。なんか仕事とかもなんかだるいから断ったりとかしたけど、その吸引さえしてれば全然働けたなと思ったりとかしてね。
でも小麦粉アレルギーじゃん。
うん、まああれはね、
それもあるんじゃないよって、このガッツリハンバーガー食ってるけど、
激しくなってるわけじゃないんだけど、やっぱ小麦を食べるとややお腹が緩くなるし、二の腕のプツプツみたいなのがやっぱ増えるんだよね。だから俺ね、ありとあらゆる、
やめといた方がいい
と。ありとあらゆるアレルギーをね、割と持ってんだよね。花粉もなんかアレルギーだしね。ちょっと免疫がね、やる気を出しすぎてるんだよね。
え、花粉は何の？杉だけ？
杉、ブタクサ。
ああ。
なんかだから秋口の、今もうそろそろまた来るんだよ。だから飲んどかないと。稲とかもあったかな。あとね、野菜とか。
これあれだよ。野菜もアレルギー？
そう、野菜のアレルギーとかもいっぱい調べたの。そしたらね、もういろんなんでさ、そんなに野菜のアレルギー出てなかったんだけど、一個ね、大量に食べたらね、なんかこう、ダメだっていうのが出てて、先生がね、あ、この野菜をね、うん、例えばね、一気に丼一杯食べるとか、そういうことをしたら、まずいって反応が出てますね、って言って、何の野菜ですかって俺が聞いたら、インゲンですって言われたの。インゲンなんか丼一杯食べないですからって話で。じゃああんまり気にしなくていいですかとか、おひたしとかちょっと食べたぐらいじゃ大丈夫ですかって言ったら、あんまり食べなかったりすると、それはなんか逆に空いちゃって、飽きすぎてなんか10年とか食べてないのにちょっと食べたりすると逆にアレルギー反応が出るから、普通に過ごしてて大丈夫ですとか、謎のアドバイス受けちゃってさ。
ああ、そうなんだ。食わないのもダメなんだ。
そうそう、だから食べなすぎると体がなんかこう、反応しなくなっちゃうからとか。とかって、まあとりあえずまあ、ねえ、あれですよねとかって、インゲンとか丼一杯食べないですよねとか言ったら、そうそう、食べませんよみたいな。まあでもあれだよね、わかんないね。例えばインゲンダイエットみたいなさ、そういうことを急に始めようとか思ったりとかしたら危ないよね。
いやいやいや、まず始めないでしょ。インゲンアレルギーある人間が。
いやいや、そういうの知らなくてさ。
ああ、知らなかった
ね。知らなくてさ、なんか急にさ、世の中でインゲンダイエットってのが流行ってるんですよなんて言われてさ。なんかインゲンをジューサーですりつぶしてとか、一気にインゲン300本を液体にして飲んでくださいねって言ったら、俺そしたら死ぬかもしれない可能性あるよね。
インゲンもアレルギーってよく使う。インゲンの項目チェックしたね。
なんかね、いろいろあったの。もう
あるんだそういうの。
腕にね、なんか20箇所ぐらいに、ね、刺してね、それがね腫れるかどうかとか調べる検査があってね。
あ、パッチテスト。
パッチっていうか、なんかちっちゃい注射をね次々刺してくるのよ。
へえ、注射するんだあれ。
痛かったね。
これ食べ物のアレルギーはメロン、バナナ、キウイフルーツ、
めちゃくちゃあるじゃん。
山芋かな。
めちゃくちゃあるじゃないですか。
ちゃんと検査したわけじゃないんだけど、さっきあげたやつを食べるとなんかぜいぜい言うし、体重いし、下痢止まんないしってなるのね。
なるほどね。なんだかんだ言ってみんなそういうちょっと弱点はあんのかもわかんないね。
アレルギー持ってる人ってあんまいなくない？
そう？
うん、俺だって前元カノとかにお前めんどくさいって言われたもん、アレルギー多いから。
それ何、田舎の人？
東京の人。
なんか俺らのクラスの時はなんかやれ何とかアレルギーですとか言って、給食の時とかもなんかいっぱいいたけどね。
あ、ほんと？なんかお前めんどくせえわって言われて、もうひでえこと言うなと思って。
でもかつあれだよね、そのなんか食べ物とかを超えてなんかちょっとアレルギー反応を起こしやすいタイプだよ、感じする。
ただ
なんかちょっとあれ
存在、俺の存在がアレルギーってことでしょ。
なんかあれちょっと許せないわみたいな感じでちょっと怒り出したりとか、そういうアレルギーあるんじゃない？
あ、僕が、
うん、誰かに対して、いやそれ違うんじゃないのとかって、あ、急にアレルギー起こしちゃった、数がみたいな。
それは感触持ちっていうの。アレルギーじゃなくて、ただそれ感触だからね、それ心の病気だからね。
アレルギーじゃないの、あれも。
そんな俺すぐ怒る？そんなエピソードある？
わかんないけど、なんか急に仲良く喋ってたと思ったら急に口論みたいのして、まあ俺とかだったら別に口論し慣れてるからあれだけど、口論し慣れない人が聞いたらなんかわーってびっくりしちゃうようなこと言ってるかもしれないよ。
この番組のことでしょそれ。ガチで言われた話じゃんそれ。
そうかもわかんないね。
あのこの番組を、うん、その友達にこうの聞かして、ちょっともうボロクソでもいいからフィードバックくださいって前言ったところがあって、うん、その時に言ったらフィードバックが喧嘩するんじゃない、うん、
喧嘩する
んじゃない、喧嘩はしてないんだと。仲いいぞと
笑っちゃうね。喧嘩、まあなんかそれなんか面白いね。日本人ってさ、意見の違いとかをさ埋めようっていうかさ、なんか意見が違うってことが喧嘩だと思っちゃう、その認識が面白くない？
あ、そういう認識なのかな。そこまで聞かなかったな。おい、だから僕の友達だったから、うん、お前川崎いい加減にしろって言われたの。
あ、ごめん。
なんか、あの、お前もっと、その一緒にやってる人がいるんだったら、うん、その人の意見尊重しろよ。お前いい加減にしろって言われて。
俺はどっちかというと、なんかあれか、やっぱりモデレーターとして、なんか歩み寄ってる感じしたのかな。
いや、なんかね、別の友達はね、うん、なんか、良太があんまり良くないって言ってて、
うん、
なんか僕の話を、なんか、遮って感じが良くないって言われたのよ。
うん、うん、
で、ああ、まあまあまあ、まあ、それは俺もあるからなと思ってて、じゃもうちょっと聞いてみてよって頼んだのよ。うん、そのちょそれってもう一回そう同じ感想を持つかどうかって聞いてって言ったら、
うん、
また1週間して連絡が来て、りょうた、ん、がめっちゃいいって言い出したのよ。嘘でしょって
思って。180度。
なんでそう。
180度変わってんじゃん。180
度変わって、うん、なんでって言ったら、りょうた、ん、は津の話をしてくれるって、そいつあの津に住んでんの、
うんうん、
だから俺の地元をわざわざ取り上げてくれて、
うん、
なんか嬉しいと。でも、うん、津の話を取り上げると川崎が、
うんうん、
あの話それもうやめろっていうのがあんま許せないって地元愛に僕負けたよ、友達
なのに。なるほどね。
りょうたがいいって、もういつ津の話をするか楽しみでしょうがないって言ってもう今。
なるほどね。津の話ね、来月また津行きますからって言
って。津の話仕入れてよ、友達喜ぶよ。
津はね、大体いつもね、なんか成功園とか言うんだっけ、名前忘れちゃったけど、焼肉屋さんとかお世話になってますからね、そういう楽しい街ですよねって言って取ってつけたように話しちゃったりとかしてね。
そう、接待でしょそれ。いいな、
接待でしょって。何かあるの他に。何、自腹で食べろっていうの。
いや、筒を語るんだったらさ、やっぱ自腹切らない。
そんな関係ないでしょ、別に。なんか関係あんの？どっから金が出ようが、肉は肉なんじゃないの？
そういうことやってるとさ、喧嘩してるって言われるんだよ。そこだからね、うちは。
俺がカズの話を遮ってるって言われちゃったからね。
でも、まあ、遮ってるのはお互い様だからね。
まあね。先進ませないよね、俺たちね、基本的に。ちょっとトークの展開がさ、80年代とかの匂いがするトークだよね。
80年代こんな感じなの？
いや、例えばさ、いいともとかさ、そういうの昔とかさ、さんまさんとタモリさんのトークとかってさ、全然本題とかなくさ、全然前に進まないじゃん。そういえばこんなのがあって、ああ、もう CM だ、みたいな感じでさ、別に本題らしいとこに届かなくてコーナー終わるみたいなのよくあったじゃん。
あったね。あれ80年代か。
あれ90年代とか分かんないけど、でも2000年超えてからはさ、なんか、ちゃんと、なんかほら、しっかりしてとか言いながら、なんか中居くんとかみたいなさ、そういう、なんていうの、コーナーの進行をしっかりする司会者みたいなのが人気でさ、なんかちゃんとやるじゃない。
ああ、そうだ。だ
からちょっと俺たちなんか、ちょっと古臭いのかも分かんないね。
まあ、あの、0年代、10年代のテンポじゃないよね、俺たちね。
うん、なんか自由なところで釣れちゃって、なんか本題とか関係なく、台本とか別に、なんか、うるせえよみたいな感じになっちゃって、みたいな、そういう、そう。
あ、わかったわかったわかった、うん。あの、ポッドキャストを短い方がいいっていう、そのアドバイスがあったのはそういうことなんだ。そういう文化があるから、司会でちゃんと回して、
うん、
その、コンパクトに収めるのが今のトレンドだから、お前らみたいな80年代は合わないって意味か。
それはわかんないけど、まあそういう感じもあるかもわかんないよね。
なんか、わかんない。そういうことだったらすげえ納得したわ、
うん。
なるほどね。
でも、まあ俺こう見えて80年代生まれだから。70年代だと思ってほしいかもしれないけど、80年代生まれですから。
ちょいちょいちょいちょい歳をなんかこう、明かしてくるね、最近。
なんか、カズは何 ?90 年代生まれ?
いや、僕88年。
ああ、なるほどね。カズね、なんかちょっと歳わかんないから、あんまりね。
声だけ聞いてるもわかんなくない?なんか、
なんかね、声はちょっと若々しいし、なんか外見はなんか、すっごい上に見えなくもないし、すっごい意外に若いのかなって感じもしなくないし、聞かないとわかんないね。意見割れるでしょ、カズ。
なんかね、男の人はね、うん、年齢よりも年上だと思ってるけど、女の人は年齢よりも下だと思ってる人が多い。
上は何歳ぐらいが最長ぐらいだと思われた?
え?はっきりとは言われてないけど、小学生ぐらいの子供がいるでしょって言われたことある。
でもそれは別にさ、いてもおかしくない。年じゃん。実際、ぶっちゃけ。小学生だったら6歳だぜ。
いやでもそれ25の時言われたんだ
そうか、最
近。25の時に30前半って思われてたから、今、だから今30後半だって思われてるじゃん。
なるほどね。もう40近いと思われてるんだね。
うん。で、俺、20歳の時に、高校1年生だと間違えられたことな。お酒飲んでたら、すげえ勢いで怒られて。
外国で?
日本で。めちゃくちゃ怒られて、
なんだと思って。そんな若々しかったの?
いやー、今とあんま変わんないと思うけどな。
本当?
すげえ怒られて。
今と変わんないってことはないだろう。だって10年も前なんだから。
信じてくれなくてさ。
しかもそんななんか、お酒飲むような感じでもないしね、普段ね。
うん。それがあったから、なんか、お酒飲む、人前お酒飲むのが嫌でさ。なんか、嫌じゃん、そんな、楽しく飲んでるのにそんな詰めかかられ
てる。今更もう30になってそんなこと怒れるし。
あ、もう言われない。
逆になんかそれはそれでいじめみたいな感じするよね。30になった人捕まえてさ、お前本当は高校生だろうとか言って、何飲んでんだとか言って、ちょっとムムショムショ出せとかって、それはそれでなんか、新手の嫌がらせって感じするもんね。
あ、でもたまにいるよ、友達が29なんだけど、すげえ童顔でさ、
うん。
しょっちゅう年齢学にさせられて
る人だ。童顔とかなってみたいな。
うん、女の子で。
童顔とかなってみたいな、俺そんなことないな。
まあ、童顔。りょうとはどうなの?実年齢よりも上に見られんの?下に見られんの?
昔はね、割と上に見られてたんだけど、最近は年相応だね。20代前半ぐらいの時は20代後半ぐらいに思われてたりするけど、最近はまあ年相応だね。まあ30代前半ぐらいですかって言われたら、ああ、そうですね、みたいな。そういう面白みのない会話が繰り広げられてるね。
でも今一番いいじゃん、それ。
一番いいのかな、わかんないけど。
めんどくさくない?なんか、渡辺さんってもう70超えてますよねっていうめんどくさい絡みがないから、よくない?
まあまあ、70超えてるって言われたら、俺はそれで、まあそうですけどねって返すだけだけどね。
俺なんてさ、うん、なんかお子さんいくつですかとか聞かれるからさ、あ、いや、独身ですって言うじゃん。
あ、
さ、なんかさ、これバツイチって思われてさ。
なんかあれだよね、
なんでそんな設定をつけるのと思って。つの人。なんか話の冷めようねえな。
つの人は、なんかあれだよ。つっていうか、三重の人なんか一定の年齢超えると結婚してると思ってるところがあるっていうかさ。俺は別に、俺なんかあれ、三重とかだったら、渡辺さんはどうですかみたいなこと言われて、いやいや、独身ですって、とか言われちゃって。じゃないよ、みたいな。まだ独身貴族で遊んでんですよ、僕は、みたいな感じがね、ちょっとあるっていうかね。
俺、三重だと、うん、どこのガールズバーが好きって言う知らねえよって。行ったことないっすって答えるけど。
なんか、四日市ガールズとかそんなとこあるの?
ガールズバーめっちゃ多いよ、四日市。
なんか、なんとかしやんのとか聞かれたりとかするの。
ガールズバーで、うん、どういうこと?どういう
人に三重弁で接客されるのかなと思ったり。
そりゃそうなんじゃないの、うん、だって、 この辺の子でしょ働いてる人は、
うん、ちょっとね俺には一部分かんないとこもあるかもしれないけど、カズは楽しめそうですね。
何ガールズバーが分かんないの、三重弁が分かんないの、
どっち、三重弁が分かんない、
いや楽しめないよ俺だからさなんでさ三重に住んでる人間がさ、うん、あのあれ方言女子ってやつでしょ、まあまあ、それ別に何も楽しくねえよ俺
普通すぎて、
そうだって普段喋ってんもん、うち日常喋ってんのが、
カズも
何も楽しくないよ、
カズも結構普段俺と喋るときはそうじゃないかもしれないけど、相当家では三重弁なんでしょ、
あなんかね、なんかと標準語で喋ってる気取ってるやつってこの間言われた、 母親に言われた
なるほどね、え、じゃあ何、もしさ日常生活で三重県でさ俺みたいにずっとこんな喋り方してたら、あいつは気取ってんななんて言われちゃうわけ、
あ、りょうたが、うん、ここに来て、うん、いや、じゃあそれは言われないと思うよ、だからほら三重県出身なのに、うん、標準語で喋ってる俺が気取ってるっていう、
あ、でも何あれ、三重に在住になったら俺だってどっちかって三重弁に寄せていかないと、みんな白目で見たりとかしないの、そんなことないの、出身が違えば別に認めてくれる
そんな差別的なとこだと思ってんの、
いや分かんないけど、ほら東京に来たらさ、なんかみんな標準語に合わせてくれるじゃん、それと同じように、もし俺が三重に、
いやあれは標準語に合わせてるんじゃなくて、標準語じゃないと通じないんだよこっちの言葉が、
ああ
だから嫌顔でも標準語にしないと、
あ、なるほどね、
だってあの言ってたじゃん前、なんか標準三重弁が分からないから聞き直したとかって言うじゃん、
ああそう
だ、あれがほら四六時中怒るから、嫌顔でも標準語喋るんだ
って、そうかそうか、俺の場合は標準語喋ってるから、三重とかで、ね、標準語喋って通じないってことはないってことだもんね、だから別に直す必要はない、
言っちゃったでほら標準語はうちらも分かるからさ、うん、言えないだけで理解はできるから、
リスニングは長けてるわけね、
リスニングはできるけどスピーキングが何あり、
なるほど、そういうことね、
逆に亮太があのリスニングを鍛えないと、うん、地方とか行った時きつい分かんない、
そう関西とか行ってさ、意外に関西弁とかテレビ見たりとかすると関西弁も分かんないなと思うんだけど、本当の関西人と喋るとなんか関西弁すぎてよく分かんないって思う時あるね、
早口
だ、ね、早く
俺だって分かんない、
早口だしさ、なんか年配の人とかとなんか、うわーってなんとかやねんとか言われて、今なんて言いましたみたいな、そんな感じとかあるね、
三重でもさ、うん、例えばあのうちらみたいな40代以下の三重弁はまだわかるんだけど、
うん、
うちらもさ、僕だってさ、なんか60後半とか70、80の人が喋る三重弁って全然違って、うん、絶対わかんないのよ、
だからさ、うん、時代劇とかさ、なんか気取った感じでさ、なんかこれが昔ですみたいな感じでなんかいろいろ言ってるけどさ、なんかあんな中途半端、なんかなまってる風にして時代劇にしてるだけだけど、基本的にもしタイムスリップしたらほとんど分かんないんだろうねきっとね、
あーなんか、ま、なんか前あったよ、なんかその江戸時代の、うん、その音を再現したっていうのがあったんだけど、うん、なんか俺も何言ってるか分かんなかった、標準語らしいんだけど
ね、だから
全然分かんなかった、
だからそんなさ、坂本龍馬なんとかぜよとか、ね、日本を選択肢候とかいろいろ言ってるけど、なんか実際に聞いたら全然分かんないんだろうなと思って、
分かんないだろうね、
だなんでだろうね、そんな翻訳もんだったら別にそんな難しくしないで、あ、俺坂本龍馬っすみたいな感じでもう別に書いてもいいわけじゃん
別にいやなんかほらなんか重みがあるじゃん、 人物としての重みがあるから
だけどそんな中途半端な当時喋ってたわけでもないよね、中途半端ななんかなんていうの、視聴者を騙し騙しさ、翻訳されてるの
に、いや、まあ、
翻
訳されてないですみたいな、当時坂本龍馬も、うん、あの若かったから、うん、その当時なりの、うん、このこう若者の言葉喋ったんだろうけどさ、
だから別に今
それをさ、をこう現代のさ、ナイス時代を変えないといけんすよねとかって言われてもさ、なんか嫌じゃない、なんか重みがないじゃん、
そうちょベリベリーナイスとか言ったって別にいいわけじゃん、
ベリーナイスは本当に言ってそうだな、英語
されベリーナイス
って嫌じゃない、なんかお俺っちちょっと時代変えようと思うんすよとかってやられてもなんか嫌じゃない嫌じゃない、
時代のパラダイムシフトっすとか言ってる、それぐらいなんか、
なんかその辺になると言ってそうだな
それ逆に一周回って言ってそう
言ってそうだな、一周回ってだって英語喋れるんでしょ、三文字読
ん
でて、
分かんないけどね、ピストルとか落ちたらしいけどね、
言ってそうだな、
まあね、なんか中途半端に翻訳するぐらいだったぞ、だってさ思うんだけど、例えばなんかこうね、例えばさレミゼブラブルとかさあるじゃん、うん、
はいはい、
あんなのすごい、なんかあとねそういうシェイクスピアとかそうだよ、 なんかすごい昔っぽいさ、なんか難しい日本語に訳してさ、それができなきゃ芝居かとか言うけどさ、別になんか翻訳者のさじ加減でさ、別に翻訳という作業をしてるんだから、なんかあえてそんな難しい翻訳する必要ありますみたいな、そんな感じがしてさ、その原点をやるっていうんだったら原点に沿ってやりなさいってのあるかもしれないけど、いちいち翻訳してんだから翻訳者のさじ加減が難しすぎるよ、こんなの誰も分かりやしないんだからっていうね、感じの感想を持っちゃったりするんだけど、俺はダメなのかな、それはな、この翻訳は素晴らしいとか言わなきゃいけないのかな、何時と。
いや、今日本で一番素晴らしいって言われてるそのシェイクスピアさんの翻訳って結構現代的よ。
ねえ、だから何時とか言われたらさ、そんなん俺は What time is it now の話しかもう思わないからね。そんなね、人のこと指すとかはそう簡単に思わないじゃないですか。
逆にさ、日本人の場合はさ、ハムレットってなんか小難しい日本語ってイメージだけどさ、デミゼの場合はミュージカルがあるからさ、みんな歌ってるんじゃない、と思うんじゃない。
あ、だけどそれもさ、レミゼだって本当はさ、あれフランスの話なんだからフランス語なんでしょ、きっと。
言語はフランス語。
それをいちいち英語に訳したり日本語に訳したりとかしてんだからさ、もっと分かりやすくしたらいいんじゃないのっていうのが、アンパンマンとかと同じぐらい分かりやすくして、やめるんだジャンバルじゃんとか言われた、俺だってもう入ってくる。
いや、やめるんだジャンバルじゃんで終わるんだったら、もう話最初の5分で終わっちゃうよ。
いや、パン盗んだ時にやめるんだジャンバルじゃんとかって警官に言われたとか、タッタッタッタッタッタッタッタッとかなんか BGM 流れてさ、何とか言ってなんか走ったりとかしたら、ああレミゼラブルねと俺も思うかもしれないけど、すっごい難しい言葉
で面白いね。それで終わるんだったらもうね、ミュージカルのルックダウンが流れないでまま終わるんだ。面
白いな。やめるんだジャンバルじゃんっていいじゃないですか、この警官の言葉として。そういう本
なんで歌舞伎っぽいね。
逆に歌舞伎になっちゃう。
いや、それで終わるんだったらあの話すげえ平和な話だよ、誰も気づかないし誰も死なない話になっちゃうよ。
最初にパンを盗むところをやめるんだジャンバルジャンって止めて終わりって、誰も服役しないし、
司祭出てこないじゃん、うん、
出てこない。
名シーンが出てこない
のも、名許してもらえない、だって別に罪を犯してないんだから、ああよかったっていうね。やっぱパン盗まないと平凡な日常が待ってますねっていう、パン盗まないでジャンバルジャンが平凡に過ごしたっていう話を2時間ぐらいして終わるって、平凡な話になりそうね。
ただただ貧乏でお腹が空いてる2時間で終わるの。
そうそう、貧乏でパンは盗まなかったけど貧乏で苦しいなって言って、よくわかんない貧乏同士結婚して、ああ苦しい苦しいなって言いながら、なんか子育てとかなんか微妙に、やっぱフランスの貧乏人って厳しいなーなんて言いながら2時間終わるっていう、レ・ミゼラブルだって、惨めですねなんて、その英語で、そういう、
いや惨めすぎるよそれ。本当のレミゼじゃねえかよ。
そうだから、翻訳のさじ加減っていつも俺気になってね、あんな仰々しい翻訳にしなくてもなぁなんて思ってね、しかもその翻訳が正しいかどうかみたいな、翻訳として覚えたかどうかみたいな、これなんかテストとか出てるじゃん、学校とかね、うん、これと思って。
いや、そんなんなんの。
あ、うちの学校にあったよ。
翻訳を覚えるの？翻訳するんじゃなくて？
いやいや、翻訳するんじゃなくて、翻訳本の国語のテストみたいなのあったりとかすると、ここの穴埋めでみたいな、どういう漢字が使われてみたいな、そんな漢字のテストがあったけどさ、そんなの別にこんな難しい言い回ししなくたって、原点からと違う翻訳でいいじゃないかみたいな、俺ひねくれてたからそんなことばっかり思っちゃった。
そんな授業あるんだ。俺、安倍工房の感想文を原稿用紙2枚書けって言われたけど、うん、2枚で収まんなくて、13枚書いて出したら先生に呼び出されたことあるよ。
多すぎって？
そこまで入りきる問題じゃこれはなかったよって言われて。
それは、俺が教師でも怒るな。今の時代分かってる？エコだよなんて言って怒っちゃう。
噛みつかすぎ
だよ。噛みつかすぎだよって。すごいね、その13枚も書くなんて、よくそんなモチベーションが。
いや、安倍公募僕好きです
よ。いや、それがさ、多分さ、なんか思うんだけどさ、数、めっちゃ語るじゃん、ここでも。多分ね。
語る。それ、あんま良くないんだろうな、
多分トピックが絞られてないんだと思うよ、おそらく。感想文とか2枚とかやったら、その一つのことに対して膨らまして、深掘りして書けばいいんだけど、数の場合は、ここがこうで、ここがこうでって、並列してブワーって伸びてるだけだと思うから、多分それで呼び出される。13枚だとしても、それ何かに対して深掘りして13枚書いたんだったら、それ先生素晴らしいって言ってくれたのかんないよ。
俺、棒になった男の、やつを書いて、知ってる？男が、百貨店の屋上から落っこちたら棒になってたのよ。
何その SF ファンタジーみたいな感じで、何それ。
安倍公房そんな作風だよ。
棒になってたの、落ちたら、落っこったら。
落ちたら棒になってたの。
棒って何、棒って何、スティックってこと、英語に直すと。
スティック、スティック、本当に。何の変哲もない棒になる。
いやいやいや、そうそう、相当ファンタジーじゃん。
そうなった、じゃあ、そういう作風なんだよ。だから、俺はその落ちて棒になるっていうのに、うん、自分なりの解釈を13ページ書いた。
なんだっていうのそれ。
なんて書いたかな、覚えてないな。覚えてないから多分今かの俺からしたらあんまり大したことなかったんだけど。
それ衝撃だね。棒になってなんだっていうの。
棒になって、うん、その神様みたいなやつが出てきて、うん、なんかこいつの人生はどうのこうのとかって言って、うん、結局大したことねえからお前は棒で終わるんだって終わる
の。棒って大したことないの。
うん、だから変って特になんかこれといったこともその男は歩んでないし、じゃあその男が人生を終えるんだったら何がふさわしいかって言ったら変哲な棒だって。
じゃあすごい
特に何も役も立たない棒になる。
大層なやつが百貨店から落ちたら何になるの。
ああ、だからそれは棒じゃないんじゃないの、なんか指輪になったりとかさ。
なるほどね。じゃあ今もしカズが百貨店から落ちたら何なの。
え、俺も棒じゃない。
棒なの。
棒だと思う。
もうちょい大したことしてんじゃないの。
あ、でも平均的なんじゃないか。平均より下かな。
セクション8ランキング入ってんだよ。
あ、85位か。85位が屋上から落ちたら、
うん、棒なの。長めの棒とかそういう感じ。棒だけど
イヤホンとかがいい。イヤホンとかが嬉しいよね。
あ、もう全然違うとか言った。ただの棒じゃなくて、もうすごい長くて物欲しさとかになるのかと思ったけど。
85位だから。
85位だから。ちょっと価値のある棒でっていう。人によってはお金払って買いますよっていう。
ちょうど洗濯物干すとき困ってたんだよね。
そう。なんかちょっとだってほら。
85位っぽいね。
なんかちょっとこう、何千円かかかるみたいなさ。そういう棒かなみたいな。棒切れのただの棒とは違いますみたいな。ホームセンターでちゃんと買ってくださいみたいな。そういう棒になるかしらと。よし。
でも そんなになるんだったら普通の棒の方がまだよくない。なんか中途半端に価値があるの一番死んで嫌なんだけど。
本当。でも中途半端に価値出ちゃったよ。もう85位だから。
あ、そっか。でも2時間ぐらいでランク外になったらしいけどね。
悲しいね。
うん、今入ってない。今だってランク入ったあのランク外になった後の方が再生されてるし、うん、視聴時間も長いんだけどさ。
しかもね。
なんでそんな瞬発的に出て一番聞かれてる時にランキング外になるんだよっていうのは。
しかもね。
不思議だけどね、あれ。
俺はだいたい数の足上げ足を取って先に進まないという話ですから。困りましたね。
困ったね。
まあ数がね、まあ、
どうする
映画の話とかそういうしたい時にはね、だから俺上げ足を取りすぎてるのかもわかんないけどね。
ああ。
まあこういう時はいいでしょ、別に。特にトピックがあるようでないんだから。なんかカズは棒っていうキャラもこれは、この番組で引きずってた方がいいんじゃない。
え、何も変哲がないままの方がいいってこと。
なんかわかんないけど、どうも、スティック川崎ですとか、なんかそういう。私、安倍公房が好きでしてねえなんて言って、ちょっと、スティック川崎って名乗ってるんですよ、なんて言って。どうですか、これ。
いや別に安倍公房で一番有名なのが棒になった男じゃないからね。
ちょっといいでしょ、キャッチーでしょ、
マイナーだよ。棒になった男はマイナーな方だから。
のダメだ、スティック川崎。
スティック川崎か、
ちょっと若手芸人っぽくない。
若手芸人っぽい。いやそれでさ、ランキング乗るんだったらいくらでもスティック川崎って言うけどさ。
スティック川崎のセクション8。
セクション8って。はい、今週もデパートの屋上からお送りしておりますが、
さあ
言うんでしょう。
さあ、今週もお送りしてます。みんなもね、とかって、棒になってほしいから次々突き落としていきたいと思います、なんて言ったら。
知らないよ。みんな安倍工房見ないでしょ。
安倍工房って言ったらなんか、ちょっとした工場みたいな工場で、安倍工房って何作ってるんですかみたいな感じだよね。棒作ってる工場みたいなところですかって思われちゃうかもしれないね。スティックの。
あ、でも分かんない。今の子はそう思うかもしれない。
安倍工房なんて、棒ばっかり作ってる工房なんですかなんて言われちゃうかもしれない。
ねえ、なんか、お仕事工房で働いてるんですか本当に言われそうだな。
川崎工房とかいう、そういう、どう
川崎工房、本当にありそうだね。
探せばありそうだな。
さ、絶対あるよね。下手したら近所にあるかもよ、俺。川崎さん多いとこいっぱいいるし。
四日市桑名津とかその辺のなんかうちなんとかお任せくださいとかで川崎工房とか
リアルだな
リアルだった
リアルすぎるよ
何作ってたか知らないけど四日市桑名津2やってますみたいななんかね川崎工房、
うん、あったわあったわ
あった
うん、
探したれば。
なんか、京都で川崎工房って、うん、なんか、染め物やってる。
かつきもなんか髪染めたりとかして、川崎工房とかどう？
そっち？髪染め、ああ、髪ってどの髪？
なんかあの、和紙とかね。
和紙の方ね。
布とか。
マジか、本当にあるな。
いや、なんか俺この間髪すきみたいなのやってさ、三重で。なんか染めたりしたのよ。
え、三重髪すきなんてやってんの？
うん、それは三重だからってわけじゃないんだけど。
へ
ただ昔
えあなたは三重しょっちゅう来てんね
そうよ
なんか最近さ俺より三重のこと詳しくないそんなのできるんだ三重で
いやそれはあのあれだもんあの別に三重の歴史とかそういうんじゃなくてただ単に体験三重でたまたまそういう体験をしたってだけの話でこれは三重の歴史とか文化とかは関係ないただ昔はこうやってたんですよっていうだけの体験だから
うーん
いけない地元の人より三重に詳しいとなんかすごい嫉妬してる感じが伝ってくるけど
いやいや別に嫉妬はしてないけど大して三重県愛ないくせになんかやたら三重の小ネタ仕入れるな
三重県愛ないわけじゃない俺は東京都の次にやっぱり好きなのは三重じゃないのやっぱりいっぱい知ってるもん
他の県知らない他の県の名前知らないだけでしょそれ
なんか埼玉とか千葉とか別に知ってるけどさ別に行ったこともあるけどなんか親近感はないよ別に
え毎月来てるんだっけ
毎月じゃないけど2ヶ月に1回くらいはなんか今年入ってからなんだかんだ言ってるかもわかんないねまあまあまあわーわー言ってますが取り留めもなくなってきたのでそろそろお時間でございます
そうだねお時間
どうでした今回
また長いよ長いよ
あこんなに喋っちゃったな
長い
ね
これ長くない
長いねあんたは喋りなんじゃない
の一応言い訳じゃないけどさ、
うん、
あの意図的に30分以上やろうっていうのを話をしたじゃん 40分から1時間ぐらいで番組作ろうねって話を最初にしたと思うんだけどさ、一応根拠があってさ、あの日本人の通勤にかかる時間が58分なんだって。
じゃあこれは
通勤中にちょうど聞くように尺でやるっていうのが1個あって。
じゃあ何ちゃんと冒頭の挨拶で通勤中の皆様おはようございますなんてセクション8のお時間でございますなんて言った方がいいの？
ああまあいいか
な。ちょっと。
意図はね、だから。
ちょっと今ね、自分で言ってみてね、なんかめちゃくちゃ古い番組っぽかった。
いや、だから80年代っぽいからいいかなと思ったんだけど。
めちゃくちゃ80年代感じしなかった、今の。通勤。
片道58分かかるから、その、だから1時間でちょうどいいじゃんって思って。
そうね。
で、あと、短い番組が多いから、なんか、埋もれちゃうから、一個経路が違うのやった方がいいんじゃないかなっていうのが最初だったんだけどさ。
じゃあ、その80年代テイストで。進行もまちまちで通勤中の皆様おはようございますなんてそのトーンで挨拶する感じが古臭いよね
古臭いね
最近ってめちゃくちゃ
逆に
めちゃくちゃテンション上げるじゃんなんかキャスターのみんなおはようございますみたいな感じがあるけどさなんか意外に80年代とか意外に皆さんおはようございますみたいななんとかの時間でございますみたいな結構落ち着いてるよね あと意外にございますとか言わないもんね今の人はね
今の
おはようございます言うかもしれないけどささあ今回はねあの天気も晴れてなんかいい日和でございますみたいなさあそれでは頑張っていきましょうみたいなそういうことってあんま言わないよねいや今日いい天気ですねみたいなそういう感じのちょっと砕けた感じが多いよね
でもうちらだってさいつもセクション8のお時間ですって始まるじゃん、あれもなんか90年代前半っぽくていいなと思っててずっとやってる
でも今回の冒頭俺はあれだよ多分セクション8のお時間でございますって言ったかもしれないよ
ああそうかもなんかちょっと違ったかもしれない
さあ皆様こんばんはセクション8のお時間でございます。私が司会の渡辺亮太でございます。って言って、川崎だよ、なんつって始まったんでしょ
あ、そっか。俺が間違ったんだ。ごめん、俺が違ったわ。なるほど、なるほどね。ちょっと、直すわ。
スティック川崎、頑張ってくださいよ。って
ごめん、俺やっぱ棒だからさ。そういう対応ができなかったんだよね。
スティック川崎、ちょっとキャラになりそうだな。
ちょっとやってみようか。またツイッターで聞いてみるよ。キャラ付けでスティック買ってきてどうですかって。
いやだな。
意見求め
て。いやだな。だから俺絶対このラジオで絶対上げ足取ってるとか なんかいらないとかいろいろそういうふうに言われる感じのキャラしかならない気がするもんね。
そういうのはもう今いいですな、どうしよう、マジな、リプ来なかったも嫌だし来ても嫌だ、
いいよ、来なかったら来なかったら、それは構わないだろ、そんなこと言ってたらキリがなくなっちゃうから。
いや、なんか構ってちゃうみたいな感じで嫌じゃない。
構ってちゃうんでいいよ別に、それがだってわかる、なんでかわかる、それがスティック川崎だから。
そう、スティック川崎って言いたいだけでしょ。
言いたいだけだから。ちょっと写真とかも撮ろうか、スティック川崎とか、なんかちょっと15センチぐらいの棒を持った数とかね。思った以上に短いだろお前らみたいな感じで。
棒探しとくよ。
もうちょっとさ、スティック川崎とか言ったらさ、なんかこう地面に届きそうな スキーのさ、なんかそういう棒みたいなの持ってそうな感じになるかもしれないけど、意外に橋より短いぐらいの棒を持ってスティック川崎です。短っていう。
もうちょっと長かったよ、小説の棒は確か。
本当はもうちょっと長かった。
でもスティック川崎はやっぱ短いんだね。
スティック川崎なんか爪楊枝より長いけど竹串より短いみたいな。それをちょっとニコニコこんな風にちょっとこうなんていうの、こう上下に振るとなんか曲がって見えたりとかするじゃん、ボーって。グニャグニャ見せながら、顔の横でグニャグニャ見せながら、どうもスティック川崎です、どうですか、そんなキャラ。
もう深夜にさ、うん、もうなんかもう切なくなるよね、そんなスティック川崎のキャラ付けを一生懸命考えるって。
二択で答えて、かっこいい、ダサい。
いや、ダサいでしょ、どう考えても。嘘でしょそれ、かっこいいって選択肢ある、それないよ。
そうかそうか、二択がまずかったね。
ある、
かっこいい、
二択、ダサいか、もうこの名前言ってほしくないか、どっちかだったらわかるけど。もうちょっとワンチャンかっこいいがいけると思ったの、まあ、信じらんねえよそれ。
信じらんないってなかなかだよね。
いや、信じらんないでしょ。いけると思ったの。逆にスティック川崎かっこいいって俺が言うと思った。
いや、まあ、5% ぐらいの確率で。
5% もあったの？ 5% もあったよ。高えな。
意外にかっこいい。
高えな。
スティックをこうやってやってたらかっこよくないけど、それがバラだったらかっこいいっすねとかなんか言うかなと思って。かっこよくないね。
いや、それ、ただの、マジシャン志望なおっさんじゃん。31歳マジシャン志望でしょ、それ。
確かにね。別にマジックが行われないのになんかマジックっぽいことやって、なんかニコニコ渡って、さあこれ見てくださいとか言って、この棒見てくださいとか言って、これパッてやって、はい見てくださいって、スティックっていいですねとかって、別に何も起こんないのかいみたいなね。どうすかそんな。
なんつうの、占い芸人のさ、ネタ見せをなんでそんなやらなきゃいけない。
そうね、売れない芸人のネタだねこれ。スティック川崎って別にマジックしないのに、マジック
勘弁してよ。
マジックしてる風にひたすらやって、この棒をとかで右手から左手にやって、はいとかって、どうでしょう、かっこいいですよねとかって、別になんかトリック行われるわけじゃない。持ち替えただけだ。
それをポッドキャストでやるんでしょ、見えないからね。
見えないね。だからあれだよ、棒持ってなくても見えるから安上がりで大丈夫だよ。
いや、安もクソも棒なんてどこでもあるでしょ
よ。まあまあ、
これそういう話では棒になったと見てみよ、文庫になってるよ。
そうね、ちょっと見てみようかな。長い、
短い、
本当だったら読めそうだな。
短編だからすぐ読めると思う。
最近集中力がなくなっちゃってきてるからね。もう長いのとかもう本当苦手なの。で、映画も見れなくなってきてるから。
長いの苦手だったらもう締めようよ、もう。
そうね、喋ってるとかは大丈夫なんだけど、なんか見るとか読むとかに関して長いの苦手になっちゃった。
忘れた、わーわー言うとりますって言ったらもう速やかに終わるっていう合図じゃん。さっきからもう何分喋ってんだよ。
そうね。だってスティック川崎っていうニューキーワードが面白くて俺の中で。まあ、俺が面白くてもリスナーが面白くなきゃいけないっていうね。そこの。
どうすんの、ここでまた、再生ボタン止められたらどうすんの、それ、最悪だよ。
まあ、多分、スティック川崎の責任だよね。スティック川崎の責任だよね。
俺のせいでしょ。
新たなキャラが生まれたけど、そのキャラクターには魅力がなかったって話ですよ。違いますか？
じゃあ、そうなん。じゃあ、これあれだね。次の話は、この、再生データに基づいて、スティック川崎で行くかどうかを決めようぜ。
まあまあ、だけど、次はさ、一回、スティック川崎で来てほしいな。次の回。
結果に問わずってこと？
次の回は。うん。だから、普段の数とは全然違うキャラクターで来てくれることを期待しつつね。
マジか。
どうも、スティック川崎ですっていうね。
あ、じゃあ、次やるよ。それやろう。
なんか俺の揚げ足を取ってさ、いやーもうそれマジでスティックですわみたいな感じのさ
じゃあ、あんまキャラ付け言わないでよ、やりにくくなるじゃん。もう黙ってくれ、
頼む。いや、これ俺の想像したスティック。
やりづらいから。
俺は想像したスティック川崎だけど、別にそっちのオリジナルスティック川崎いろいろあるでしょ。
いやいや、言っちゃったらさ、うん、それ期待するじゃん。なんかそれやんなきゃいけないじゃん。勘弁してよ。
先週せ、あのスティック仲間と飲んでたんですけど、みたいな、そういうトークとかも全然ありだから。
え、それついてきてね。スティックトーク。
何？
いや、そのスティックトークさ、うん、ついてきてね、
ジョ
ータ
。俺は、
カズ何言ってんのとかって言うん
だよ。いや、俺は、あ、そうなんですか、すごいですね、って言うから。
いやいや、反応が薄いんだよ。もうちょっと食いついてこいよ。やめてくれよ。何それ。
なんか、ちょっとなんか、所ジョージみたいな感じで、行きたい。すごいですね、ってね。ダメ？
北野武史風に俺はやらなきゃいけないのね。
おいら、スティックだからってね。
だから、やめろって言うなって、だから。やりにくくなるから言わないで。
この間のようとスティックのあんちゃんがようとそういうね。あ、やりにくいね。
やりにくいよ。もうやめろよ。
この間のスティックのあんちゃんがいろいろ言ってきたんだけど、オイラの方が全然スティックだぜなんつって、もうぶん殴ってやったんですよみたいな、そういう話とか欲しいから。
やめろよ。欲しいとか言うなよ。待つなよ。トークを待つなよ。
全然さ、言って自分で言っててそうだけど、
何？
情景がわからない
。いやいや、聞かないでよ。いや、俺だって分かんないよ。
これさ。
信じらんない、本当に。何なの？
これ、不思議な回だね。
不思議な回にしたの？そっちだからね。俺だっけ？
俺、
そこの責任の所在は発
見した。俺何？俺ってこんなメルヘンな芸風だったっけ？
違う、だから、喘息の薬飲んでるから、なんかおかしいんじゃないの？
あ、
副作用なんかないそれ。
なんか、副作用は肺になるってあれば。肺になってるかな？
いや、十二分に肺だよ。
肺が患ってるだけに肺になるって書いてましたよ。さあ、お後はよろしいようで、では。
滑ったからって逃げんなよ。
いや、滑るだろうなと思って、そろそろ終わろうかなっていう。さあ、お後がよろしいようでということで。
終わろう？
わーわー言っておりますが、もう肺が大変なことになると思いますので、もう喋るのやめさせてくださいということで。スティック川崎さんどうもありがとうございました、はい、今日もスティックしていらっしゃいましたね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ふざけんなよマジで。